足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。50代でベストオブディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日は情報と情報や知識にもう情報や知識に価値がないということを改めて実感したことがあったので、そのお話をしようと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦の話をするチャンネルです。はい、最初にお知らせをさせてください。ダイエットの公式 LINE を作りました。今僕はですね、自分の経験を生かしてダイエットの指導を少しずつしているんですけども、それ用の公式 LINE を作って特典を作りました。でこちらに入っていただくと、あなたが今よりも5キロ痩せるための食事内容というものをお伝えするというのをやってます。まあ、これは身長体重とかその今の状態を教えていただいて、生活習慣を教えていただいて、これに合った、今の消費カロリーを計算して、じゃあそのためにはこんだけの1日このぐらいのカロリーを取るようにすると、徐々に健康的に痩せていきますよという数字を出して、でそこをもとにこんな大体 それにはこんな感じの食事がいいよっていうアドバイスをさせていただくという、まあ、ここまでは無料で今やってますので、まあ、ちょっと参考になるんじゃないかなと思いますの でこれから夏に向けてダイエットとかしたい方は、もしよかったらこういうのを活用してもらえたらいいなと思うので、友達追加してください。僕のプロフィールに、公式 LINE の URL 貼ってありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、で今日の本題なんですが、情報や知識に価値がないっていう、改めてそこに改めて実感をしたっていうことなんですが、まあ AI が出てきてから、まあ結構前から言われてますけど、情報にはもうほぼ価値がない、情報とか知識には価値がなくなるよっていうのは前から言われていましたよね。うん、でこれはもう本当にそれはその通りだと思うんですけど、じゃあそこでどのぐらいそれがね、本当にそうなのかって実感することってまだまだなかったと思うけど、よくこんな、なんてこの職業はなくなるよとかでいろんなこと言われてきたじゃないですか。で僕は最近、こういったことでもう本当にこれはもう間近というか、あ、もうこうなってるんだなって思ったことが、ね、あったんですよ。でこれ何かというと、医療ですね。まず思ったのが、でこれは僕この間少し前に物もらいができたんですね。まあ、結果的に物もらいができて、最終的に病院に行って薬をもらって治ったんですけど、結構まあこれが意外と長引いたというか、完治するまでに1ヶ月ぐらいかかったんですよ。で物もらいって最初にこう目の、僕の場合は目の、ね、下だったんですね。よくあるのが目のまぶたの上が腫れたりとかする物もらいがよく見るんですけど、僕がそれになったのは目頭のちょっと下の部分、目頭の隣の目の下の部分ですね、下のまつげが入っているところの多分毛穴に菌が入ったのか分かんないですけど、まあ、その辺のところがちょっとまず赤くなってきたんですよ。でと思ったらちょっと痒みが出てきて少しずつ腫れてきたんですね。あ、これなんか物もらいなんかなとか思って、いろいろこうネットで検索してたら画像が出てきたので、あ、まあそれっぽいなと思ったんですね。まあここまで画像検索でよくやることじゃないですか。でその後まず思ったのが、これ病院に行った方が早いのかどうしようか、市販の薬を買おうか放置しようか迷ったんですよ。まあ、最初ネット検索して調べた時に、だいたい物もらいってのは基本的には放置しておけば治るんですよね。まあ、だけどひどくなってきたりすると切開したりした方がいいし、まあ、海が出てきたりすると、まあ、そこからまたバイキンが入ったりするから、医者で薬もらった方がいい状態になったりとかっていうのがあるから、まあ、そこの判断で難しいなと思ったんですよ。でまずじゃあ僕が考えたこと、病院にまず行くかどうかですよね。病院に行くのか自然放置するのか、そこの判断があります。でこの時に僕ふと思って、ダメ元というか、まあ、こんなんでできる、そこまで頼ったらダメだけど、ちょっとやるだけやってみようと思ったのが、この僕の物もらいの場所の写真を撮って、チャット GPT に聞いたんですよ、ね、あなたは優秀な医者です、優秀な眼科ですと言って、この写真、目にできものができてるんですが、これは病院に行った方がいいですかって、こんな感じで問いかけしたんですよね、僕の写真をつけて。そしたらすごくこれが明確に返ってきたんですよ。あ、なんか腫れていますねみたいな。でもしかしたらこれ海がちょっと出てきそうな感じがするので、もし海が出てきて そのまま、放置して海が自然に消えていけばいいんだけど、それがさらに痛みが悪化するようだったりとか、海がなかなか消えないとかの場合は病院に行って薬をもらうと早いです、うん、みたいな。で、まあ、そこまでいかないようだったら市販の薬局に行って、市販のこういう何々っていう薬か、こういう何々っていう薬、これには抗菌さ、こうなんだけな、抗生物質に近いものが入っているから、こういうのを塗っても治る場合もあります、うん、みたいなことですね。まあそういうような、ちょっと全部忘れたんですけど、すごくその詳細に答えてくれたんですよ。で、まあ、結果僕はそれを聞いて、まず最初にやったのが指定された、すぐに病院に行けなかったんで、ちょっと仕事の関係で、まずそのドラッグストア行って、その AI に教えてもらった市販薬を買って、まずそれを塗りました。で、一回治ったんです。治りかけたんですよ。で、もう自然に海が潰れて、あ、もう治りかけたなと思ったら、またちょっと、ね、しばらく経ったらまた悪化っていうか、まあ、復活してきたんですね、物もらいが。だからもうこれは病院に行こうと思って、結局病院に行って、あ、なんか多分海が消えたんだけど、その海が出し切れる前にまたちょっと塞がっちゃって、また海が出てきてるねっていう、溜まっちゃったねってことで、まあ、病院でそのまま薬をもらって、まあ結果は無事に治ったっていうのがね、あったんですね。で、これまあ AI を使ったことで僕は時間を無駄にしなくて済んだというか、まずそこの判断ができましたよね、うん、で、どのタイミングで病院に行ったらいいかとか、その市販薬を使うんだったらこういうのがいいよって、まあ結構そういう目の出来物の薬っていうのはいろいろたくさんあって、まあ、そこにはその抗生剤が入ってるものがあったり入ってないものがあったりとか、いろいろあったんですよ。この辺の判断って、まあ、もちろん薬剤師さんに聞けば分かるかもしれないけど、これが AI でもう商品名まで出してくれたんですよね。で、こういう状態になったら病院にはまず絶対行ってくださいみたいなところも教えてくれて、そこの判断基準っていうのも AI に聞いたことで分かったんですよ。だから医療とかも、そのもちろん手術は AI ができることは今のところないと思うし、まあ、もしかしたらできるのかもしれないけど、今のところはね、そんなことはなかなかあれだけど、でもその辺の最初の判断とか、例えばじゃあこれが今はちょっとできないんだけど、その薬局に行って、まあ、その医者で今処方箋を出してもらわないと薬ってもらえないわけじゃないですか。だけどこういう特に皮膚科関係とかなんていうのは、その皮膚の状態をちゃんと写真とかでちゃんと確認ができれば、なんかその AI の情報というか AI の判断でこの薬を出してくださいっていうのも全然できるような状態なんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですよね。そう、まあそのね、内臓関係とか、まあ、命にかかるようなことはもちろん怖いは怖いんだけど、こういう僕ができた物もらいとか、ちょっと皮膚に出来物ができたりとか、まあ、そういうのはなんか全然その方が、で、時間、病院に行ったらめっちゃ時間使うじゃないですか、待つし、うん、それ考えたらすごいいいなと思ったんですよね。で、そもそも医者だって完璧じゃないし、なんなら、まあ、僕はその以前皮膚じゃないけど気管支咳が止まんなかった時にいろんなところに行ったことがあったけど、まあ、結果それはアレルギーだったと思うんですけどね。でも行くその病院とか医者によって言うこと全然違うわけですよね。だからこれは別に どの医者が悪いとかそういう話じゃなくて、結局医者もその判断がそれぞれだから 100% 間違いないってことはそうそうないわけで、ってなると、じゃあ最初の初期の判断っていうの、初期の診断っていうのは、まあ今回僕は物もらいで思ったのは、 AI でもそんなにその辺変わんないなって正直思っちゃいましたね。うん、まあ、処置は、ね、できないですから、その、まあ、もちろん切開するとかできないから絶対医者は必要なんだけど、その辺の判断っていうのは全然いける、 AI でいけるなっていうのをちょっとね、すごい実感したんですよ。で、なんかそのことがあって、で、僕その後試したことがあって、じゃあ例えば美容師の仕事ってどうなんだろうって思ったんです。で、美容師の仕事、もちろん髪を切ること、カラーを塗ることとかっていうのは、まあ、パーマを巻くこと、ヘアセットすることっていうのは、僕ら美容師が、人間がやらないと今のところはほぼできないですよね。まあ、機会があるのかどうかは分かんないけど、まあ、一応今のところはできないと思います、うん、で、じゃあ知識の部分、知識や経験の部分ってどうなのかなと思って、僕はちょっとあることを試したんですよ。で、これが、まあ、それこまたチャット GPT なんですけど、僕の顔の写真撮って、これをね、AI に投げて、あなたはカリスマ美容師です、この人に似合う髪型を教えてくださいって投げたんですね。で、そしたらもうすごいちゃんと返ってきたんですよ。まあ、この方は髪の質がこういう風で、 顔の形がこうで、ああどこで、あここがシャープで、顔立ちが大人っぽい顔立ちなのでこういうスタイルが似合うと思うよとか、で髪質は広がりやすい髪なのでみたいな、まあ、ちょっとそこは間違ってましたね。ちょうど僕寝癖がついてたんで広がりやすく見えたんだと思うんだけど、まあ、僕はちょっとどっちかというとペターンとしやすい方だと思ってるけど、うん、まあ、その辺はあれだけど、顔の形とかいろんなことを考慮したその似合う髪型、これ3パターンぐらい出してきたんですよ。でちゃんともしもっとこういう風に見せたいならこういう風だよとか、じゃあこっちの方向に持ってきたいんだったらこうだよとか、でこうするとここをカバーできるよとか、選択肢までちゃんと出してきたんですよね、うん、でこれってその辺の美容師と変わんないですよ言ってること、うん、あ僕も含めて、まあ、なんならここまでちゃんと言える美容師もうそんなにいないんじゃないかなっていうぐらいすごい優秀だったんですよね。いやだからこれは本当にさっきの医者の話と一緒で、その知識とかと経験すらももうなんか AI だって、 AI って結局、まあ、全てのこう要はネット上にある情報とかをまとめているわけだと思うので、そうするとでそこに経験として全てのことが詰まっていればそれはできちゃうわけですよね。でもう一個やったんですよ。でそのままこの写真を使って、じゃあちなみにあなたはメガネを似合わせる天才ですみたいな、で僕にこの人に似合うメガネの形を教えてって言ったら、またこれちゃんと顔の形分析して、そしたらこういう形のなんかウェリントンだとかなんかスクエアだとかで、逆にこういうのは似合わないよとかってまで言ってくれたんですよ。いやもうこれは本当にメガネ屋さんもメガネ屋さんのアドバイスもいらない、うん、一般論だったらいらないですよね。美容師でも、うん、一般論を言ってるだけだったらもう必要ないんですよね。四角い顔の人はこうだよって、あのエラが張ってる人はこうだよ、丸顔の人はこうだよとか、かっこよく見せたいならこう、可愛く見せたいならこうみたいな、その僕らが昔学んだ、うん、なんだろう、そのマニュアルというか一般論だから、最近よく流行りのなんだっけ、ブルーベとかイエベとか、まあ、あの辺ももうなんか知識とかっていうのは多分 AI でできちゃうわけですよね、うん、あのもうだからそういう資格とか知識とかっていうのはもう AI に勝てないんですよ完全に、うん、まあ、勝てない、負け合いにしても、ま、もう同じぐらいのところには来てるので AI が、だから、まあ、本当にそのメガネの話もそうだけど、その辺の街のメガネ屋さんに行ってアドバイスを聞くのと変わんないどころか、すごくこれはなんか僕の中では本当に知らないメガネ屋さんに行くぐらいだったら AI に聞いた方が早い、行く手間もないしスマホでできちゃうから全然こっちの方がいいって正直思ってるんですよ、うん、だからこういう最近それをだからもともと医者に物もらいの件から始まって、じゃあこれはどうだろう、あれはこうだろうってメガネとか髪型とか試した時にもうこれは中途半端なプロはいらないって思っちゃいましたね。だから自分もそうなっちゃうと必要なくなっちゃうなと思ったんですよ。でじゃあ何が必要なのかとか、何があればそこに対して、プロとしてやっていけるのか生き残れるのかって考えた時に、まあこれは誰がっていうところなんですよね。どんな人がっていう、誰がそれを言うのか、同じことを言うのでも誰が言うのか誰から聞くのかっていうところに尽きると思うんですよ。でなんかたまたまこの話を今日僕この朝、今朝撮ってますけどこれを収録しようって思ったんですね。朝通勤しながら今日はこの話をスタッフで撮ろうかなと思って、お店に着いてからこれを収録してるんですが、これ収録しようとした時にたまたまスマホを開いた時インスタライブをある方がやっていて、これ翼さんがやってたんですよ。時間単価時間単価2万円の美容師の翼さんね、僕も最近仲良くさせてもらってるんですが、でこの翼さんがインスタライブ毎朝今やってるんですが、ちょうどこのタイトル見た時に同じことを言ってたんですね。でそれで僕と思わずインスタライブ見てたんですけど、まあ、タイトルはちょっと違ったけど、なんだっけな、昨日ちょっとタイトル忘れちゃったね、昨日に人は集まらなくてみたいなことでしたね。そのまさにこういう話ですよ、うん、まあ、結局その昨日だけを見られたら安い、価格が安い美容室に行くし、みんな、ね、材料がたくさん揃ってるところ とか、まあ、そういうところに惹かれてみんな行くんだけど、でもそうじゃない部分で勝ち残ってる美容師さんはいて、そこは大事なんだよみたいな話を、ね、確かされてたんですよ。でこれ僕もそのちょうど僕がこの話をしようとした時にこれを見たので、全く同じことを言ってるなって思って、うん、で翼さんは多分今度近々そういったセミナーをされるので、まあ、そういう風な多分ライブ配信をしてたと思うんだけど、でちょうど僕もこれ今から喋ろうと思ってたので、あそうだよなって改めて思ってたんですよ。まあ、これ余談なんですけどね。そうで結局その誰からなんですよ。じゃあ僕のその物もらいの件もそうだし、じゃあ美容師髪似合う髪型もそうだし、似合う眼鏡もそうだけど、結局じゃあこれを誰にアドバイスを聞いて誰から買おうかなっていうところなんですよね。でこの誰っていうのは、例えばそれは誰を選ばれるには、じゃこの人を人として好きだったりとか、この人の生き方が好きだったりとか、この人の発信内容が好きだったりとか、共感ができるとか、あとこの人にストーリーがあったりとか、なんかこういうとこだと思うんですよ。なんかだからいろいろこう世の中回り回っていって、そのすごく昔の昭和のアナログの時代からネットが始まって AI ができてきて、いろいろこうハイテクがこうなんかね、こういろんなハイテクなものばかり、ハイテクがあのなんだろう、全部そうなっていったわけじゃないですか。でなんかちょっと戻ってきてるなっていうところで、結局最終的に人なんだなっていうのはあの改めて思ったんですよね、うん、結局情報とかの差はなくなってる、で知識の差もなくなってる、差はあっても AI が使えるとかなっちゃうと、まあ、僕はだってこのメガネのこのね、そういう AI 使っちゃえば多分どっかのメガネ屋さんとそんなに変わんないことが言えますよ、僕だって、うん、それをもっともらしく言っちゃえば言えるし、まあ、それはもっともらしく言わなかったって、これ AI でじゃあ判断できるんでやりますねって言ったっていいわけでできちゃうじゃないですか。そうするともうそこは差がなくなっちゃうので、ってことはもう誰からっていうことじゃないですか。まあ、あとはもしくはあれですね、圧倒的な経験値ですよね、うん、中途半端な普通の一般的な経験値だったら AI と変わんないけど、圧倒的なとこまで行ってしまえばこれは勝てる人がねと思うんですね。だからなんか美容室でもそうだけど、今はその特化型美容師っていうのがまあ流行りというか定番になってきていて、いろんなことが平均的にできるっていうよりもやっぱりここに特化したとこに、そこにも集中した技術とか、ショートヘアの特化だったり、ハイトーンカラーの特化だったりね、こうメンズスタイルの特化だったり、やっぱこれはその突き抜けているので、まあ結局これも誰からっていうところになるんだけど、じゃあ同じそんなに知識が変わらない、経験も変わらないとかだったら、どうせだったらもうメンズ専門でやってるところに行きたいなとかね、男性だったら、じゃあハイトーンカラーするんだったら、まあ、ハイトーンカラーはちょっと技術がね、あの完全に言えば経験とかいるけど、そのうん、そう結局その特化してるっていうのはやっぱりその誰からっていうところになるわけじゃないですか。だからもう突き抜けた経験値とかはいいですよね。うん、物もらいの話に戻ると、じゃあ僕は物もらいできた時に、じゃあ近所に10軒ぐらいの病院が眼科があって、まあ、そんなないんですけどあって、ね、どこに行こうかなと思った時に、まず物もらい専門があったらそこに行きますし、もしじゃあこの10軒が全部物もらい、全て物もらい専門の眼科だったら、その中でどこを選ぶかって言ったら、例えばじゃあこの先生はすごい稀な症例を見抜くとか、一般論で言えばこうなんだけど、一般論の中でも例外を見抜く先生とか、見抜いた経験がある先生とか、まあ、こういうところには行きますよね。そうだから、そういう突き抜けた経験値とか実績があれば、あ、それは武器になるなっていう。だからもう本当に中途半端な一般的な知識、一般的な経験っていうのはもうね、埋もれちゃいますよねっていうのを思いました最近、はい。だからまあ僕も美容師をやっているけど、気をつけなきゃなんていうか、なんだろうな、こう発信の仕方とか自分の売り込み方っていうのはやっぱりうまくやらないとこれから先生き残れないなって思ったので、はい、で今日こんなお話をしました。ちょっと長くなりましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございます。それが私の使命だ。